簡単スマホ教室。スマートフォンの基本操作や LINE などのアプリ操作を学んでみませんか？テンポはすべて同じ内容、オンラインは位置のみ別内容となっています。対象はスマホを始めたい、もっと使いこなしたいと思っている60歳以上の人です。テンポ、ひまわりショップ長久手店氏神前215、時は11月18日木曜、1午前10時から11時、211時から12時、3午後1時から2時、42時30分から3時30分、53時45分から4時45分。対象は各1人。これは先着順です。お申し込みは11月4日木曜、ひまわりネットワークフリーコール、電話0120-210-114に、午前9時以降に電話、またはひまわりショップ長久手店に午前10時以降に来店してお申し込みください。次はオンラインです。時は11月17日水曜、1午前10時30分から12時、2午後1時30分から2時30分、33時から4時。場所はオンライン、ズーム利用です。対象は1、5人。これは先着順です。2と3は各回1人。これも先着順です。お申し込みは11月4日木曜、ひまわりネットワークフリーコール、電話0120-210-114に、午前9時以降にお電話、またはひまわりネットワークホームページからお申し込みください。その他、参加のための Zoom 利用事前サポートがあります。位置のみ講座形式です。11月のテーマはスマホでインターネット検索です。これらについてのお問い合わせはひまわりネットワーク株式会社、電話0120-210-114、または長寿課、電話56-0639にお願いいたします。変わりまして、公民館の一部利用再開。長久手市公民館は新型コロナウイルス感染症ワクチン予防接種の会場とするため一般利用を中止していましたが、一部利用を再開します。2022年1月17日月曜以降は再度予防接種会場の設営準備のため全館一般利用を中止します。今後のワクチン予防接種の予定については随時安心メールで配信します。時11月15日月曜から2022年1月16日日曜日。場所は市役所西庁舎3階公民館、研修室、講義室、和風会議室、教養会議室、学習室1、2は利用ができません。お申し込みは11月8日月曜、午前9時から障害学習課窓口でお申し込みください。お問い合わせは、公民館に関することは、障害学習課、電話56-0627、ワクチン接種に関することは、健康推進課、電話63-3300にお願いいたします。お知らせコーナーです。郷土資料室企画展、森長吉の部。天正12年、羽柴、後の豊臣秀吉と徳川家康が唯一直接対決した小牧長久手の戦いが、 この地で繰り広げられました。この戦いで活躍し、ここ長久手で亡くなった森長吉の武勇、武功談、武器などの武に着目した企画展を開催します。時は11月17日水曜から12月19日日曜です。場所は共同資料室1階、観光交流サポートセンター内です。内容は森長吉に関する実物資料を中心に展示します。これについてのお問い合わせは、生涯学習課、電話 56-0627 にお願いいたします。
これよりお知らせを3つご紹介いたします。暮らし環境より、11月6日土曜日、7日日曜日、エヌピア文化の家、コンビニエンスストアなどによる証明書等発行が停止日となります。区画整理におけるシステム改修のため、住民票、除票の写し、各種証明及び戸籍謄本、証本などが発行できません。エヌピアでの文化の家イベントチケットや長久手市発行書籍は購入可能となります。詳しいお問い合わせ先は、市民課電話 56-0607 までお願いいたします。次に、健康福祉より、国民年金保険料控除証明書について、2021年1月から12月に納めた国民年金保険料は、税申告において社会保険料控除の対象です。11月上旬に日本年金機構より送付される社会保険料国民年金保険料控除証明書は、年末調整確定申告に添付ください。また、2021年10月1日より12月31日に、今年初めて国民年金保険料を納付した人は、2022年2月上旬に送付予定です。この件についての詳しいお問い合わせ先は、ナビダイヤル0570-003-004までお願いいたします。次は、11月12日金曜日より18日木曜日までは、女性の人権ホットライン強化週間となります。 DV、 セクハラ、ストーカー行為などの女性の人権問題に関する相談を行っています。相談内容の秘密は固く守られます。平日は午前8時30分より午後7時まで、土曜日曜は午前10時から午後5時まで、強化週間以外は平日8時30分より午後5時15分のみとなっています。詳しいお問い合わせ先は、福祉課電話 560-553、 名古屋法務局電話 052-952-8111。 なお、相談専用電話があります。電話 0570-070-810となっています。次に、寄付寄贈が2件ありました。匿名で長久手市の福祉に役立ててほしいと、金10万円の寄付がありました。もう1件は、明治安田生命保険相互会社名古屋東支社様より、地域住民の健康増進に活用してほしいと、金31万 4000円の寄付がありました。なお、この件についての詳しいお問い合わせ先は、福祉課電話560614、財政課電話560606までお願いいたします。次はドクターからあなたへ。管理栄養士による食生活改善について。今回は当院管理栄養士より日頃の栄養指導の様子を紹介させていただきます。現在は病気の治療の一環として栄養指導も含まれています。私も中学生の時に栄養指導を受けた経験があり、肝臓を悪くしたため食事と運動の制限がありました。約2ヶ月の入院により筋力が落ち驚きましたが、規則正しい食生活により便通が良くなり、バランスの良い食事と運動は健康維持に必要と身をもって感じました。この経験がきっかけとなり、生活習慣病の方を中心に現在栄養指導をさせていただいております。以前担当させていただいた糖尿病の患者様で印象深い人がおられました。当初かなり偏ったお食事内容でしたが、食生活の改善にしっかり取り組まれ、検査数値も改善されたため、医師も強いですし、もう栄養指導を受けられなくてもいいですよ、とお伝えしたところ、医師弱いんです、ときっぱりおっしゃられ、その後も毎月来院されました。なかなかお一人で気持ちを持続することは難しいと実感し、患者様のご要望によっては、数年続けて来院していただくこともあります。お薬を飲んでいるから、食事のコントロールはしなくても大丈夫、ではありません。食生活、運動などにより、お薬が減る可能性もあるので、気軽にご相談をしていただけたらと思います。今回は、ファミリークリニック U 管理栄養士太田八重子さんのお話でした。一平と一服ボリューム92、長久手のまちづくり。例年土日にはさまざまな行事に参加させていただいていますが、コロナ禍で多くの行事が中止延期になりました。そこで私は空いた時間を使って地域共生ステーションを回り、まちづくり協議会の会議に参加したり、そこで働く人たちと意見交換をしたりしていました。市ヶ洞小学校区まちづくり協議会の役員会に参加したとき、こんなことを思いながら聞いていました。その昔、市ヶ洞小学校区の高速道路より南側は、狭い道路が数本通るだけの雑木林で、フルタイヤや壊れた電化製品などの不法投棄が絶えませんでした。自分たちのふるさとがゴミの山になってしまう、と危機感を抱いた地元住民が、平成3年に準備委員会を立ち上げ、平成5年に土地区画整理発起人会を作り、地権者に同意をいただき、平成10年に長久手南部土地区画整理組合を立ち上げました。私もそのメンバーの一人でした。長久手南部土地区画整理事業では、歩くことが楽しくなる街を基本理念に、駅よりも 緑に近い方が価値があるとの思いを持ってハード面の整備を行ってきました。どういう公園にするかといったことを話し合うときには、より多くの人に集まってもらえるように話し合いの隣で餅つきを行ったりもしました。ふるさとをゴミの山にしてはいけないと動き始めてから30年以上が経ち、熱い思いを持って事業に取り組んできた人たちは高齢になり、亡くなった方も大勢います。今この地域に暮らす人たちが次の世代のために何ができるだろうかと町づくりに取り組んでいる姿を、もし亡くなった方々が見たらきっと感動するだろうと私は胸が熱くなりました。長久手では昭和47年以降、市街化区域のほとんどをこうした住民が行う組合志向の土地区画整理事業で整備してきました。土地区画整理事業では公園や道路といった公共用地を作るために地権者から土地の一部を提供してもらう必要があります。先人たちは地権者から自分の持つ土地の面積が減るが町づくりへの同意を得るという大変な苦労をしながら、後世にわたって住みやすい長久手を作ろうと頑張ってきたのです。昭和47年当時、長久手の人口は1万2000人余りでした。それから50年が経って今や人口は6万人を超えました。長久手市に住みたいと多くの世帯に引っ越して来ていただいています。その世帯から生まれた子どもたちにとってはこの長久手がふるさとです。私は子どもたちに困ったことがあれば助けてと言える、お互いに支え合えるふるさと長久手を残したいと思っています。そうした地域になるまでにはまだまだ悩みや苦労があると思いますが、その積み重ねが物語になり、さらに住みやすい長久手になっていくのだと確信しています。次は統計情報です。人口2021年10月1日現在、総人口6万350、先月比マイナス4、男性29930プラス14、女性3万420マイナス18、世帯数24913プラス2、月間移動数9月のものです。転入195、転出227、出生55、死亡21、うち孤独死孤立死は1。交通事故、9月死亡1、重傷1、軽傷14。2021年累計死亡4、重傷3、軽傷142。前年同期は死亡1、重傷2、軽傷171。犯罪発生状況、9月刑法犯19、うち侵入犯0。2021年累計刑法犯157、うち侵入犯8。前年同期刑法犯 201、うち新入班17。以上、統計情報でした。最後になりましたが、ご存知ですか？長久手市地域見守り安心ホットライン。24時間365日受け付けております。電話番号0561-635556。ご近所でいつもと違うと気づいたときにはお電話ください。これで広報長くて11月号を終わります。コロナ患者も減り、経済も少しずつ回復の兆しを見せています。ここのところ急激に寒くなり、油断しているとまたこの冬、緊急事態宣言が出るようなこともあるかもしれません。今まで通り油断せず、手洗いやマスク着用を忘れず、注意して過ごしましょう。皆さん、お元気でお過ごしください。